How many of you have had this experience?
今までこういう経験なさった方いらっしゃいますか?
You pray and pray and pray and pray and pray and nothing happens.
祈って祈って祈って祈ってするのに何も起こらないっていう経験。
And you start to think, where is God?
そしてついに神様一体どこにいらっしゃるのかと思い始める。
Why doesn't he answer my prayer?
どうして私の祈りを聞いてくださらないんだろう。
Is there something I should be doing?
何か私がしないといけないことあるんじゃないかな。
Well, maybe if it was a small request, we can just say, oh, that's okay.
まあそれが小さな祈りだ、願い事だったら、まあそれはいいかと思うかもしれません。
But what if it's a big problem?
でも大きな問題を抱えていたらどうでしょう。
A really big problem.
本当に大問題があったとしたら。
Even maybe a life and death problem.
まさに精神の問題だったら。
Yeah, or a problem that is so big you cannot sleep at night.
とか、もう夜眠れないほどの大きな問題であったりしたら、
What can we do?
私たちは何ができるでしょう。
I want to talk about that today.
そのことについて今日お話ししたいと思います。
And to begin, I'd like to share a little bit, from my background.
そのために今日は私の家の裏庭から持ってきたものをちょっと。
When I was a young man, I was trained to be a carpenter.
若い頃、大工になるトレーニングを受けてました。
And you can be a really good carpenter, but if you don't have the right tools, you can't do a good job.
すごく立派な大工にもなることはできるんですけども、でもそのためにはちゃんと持つべき道具というものがあります。
And so I began to collect the tools of a carpenter.
それで大工になるためのちゃんとした道具を集め始めました。
A big hammer for a big nail.
大きな釘用の大きなハンマーとか。
Yeah, small hammer for a small nail.
小さな釘用の釘打ちとか。
And then there's many different types of saws.
で、いろんなノコギリも集めました。
There's the kind of electric saw that you cut, and it makes a very clean, beautiful cut.
ある種の電気ノコはそれでも薄くきれいに切れるノコギリがあります。
And then there's another kind of electric saw that you cut like this. It's very fast. It cuts very deep, but it's not so beautiful.
また別の電気ノコギリはすごく速くバサッと切れるんですけど、切った面がそんなに綺麗じゃないんです。
But sometimes as a carpenter, you get into a situation where it may be an old wall that you must cut open, and you don't know what is there.
で、時には大工としてこういう状況にぶち当たることがあります。古い家とか壁とかをそれを穴開けなきゃいけないんだけれども、それの壁の中がどんな材質でできているかわからないとき。
This happened at our cafe at the little house.
KBF のリトルハウスっていうカフェでもそういうことがありました。
If you go, you will see a small handmade window in the wall.
今そこに行けば、きれいに改装したところには窓というか壁のところに小さな綺麗な窓を開けてるんですね。
And to put in that window, we had to cut a hole.
で、その窓を開けるために壁をずっとぶち抜かなければいけ
ませんでした。 But the problem is, we don't know what is in the wall.
でも問題はですね、当時その中古の建物にその壁に何が中に何があるかわからなかったんです。
And if you use your electric saw and you hit metal, you're going to destroy your blade.
電気のこぎりでそこを切り始めて、もし中に金属が壁の中にあったとしたら、のこぎりの刃がダメになってしまいます。
If you try to use a handsaw, you exhaust yourself.
もし自分の普通ののこぎりでゴシゴシ切り始めたら、もう疲れ切ってしまいますよね。
What does a carpenter do in this situation?
じゃあ大工としてはこういう状況ではどうするでし
ょうか。 Where you're cutting and you cannot cut through.
で、切ってるんだけどもそこを切り抜けないとき。
And you don't know what is there.
で、そこに何が入ってるかわからない
とき。And you're frustrated.
もうどうしていいかわからないし、イライラして。
You have tried and tried and tried and you cannot break through.
一生懸命いろんなやり方やってみるんだけど、結局打ち抜けないときに。
In that situation,
その状況で、
there is one special tool.
一つの特別性の道具があるんです。
And especially American carpenters, they keep this tool in their truck.
アメリカの大工たちはですね、この特別の機械というのはいつも自分のトラックの荷台に置いてあるんです。
And I have one too.
私もそれ持ってるんです。
Right over here.
ここにあります。
Would you like to see it?
ご覧になりますか?
It's rather dangerous.
ちょっと危ないもんですけど。
But it is the almighty tool.
それも何でも使えるまさに万能の道具なんです。ちょっと怖いですね。
It's this.
ほら、これです。ああ、やめてやめて。こっち向けないでください。
It's called a sawzall.
これはですね、何でも切れる万能のこぎりと言います。
And you can change the blade.
その刃を変えさえすれば。
And when we cut the window in the little house.We put it in there, and we like this, and we cut through concrete, we cut through steel, we cut through wood. It saws all.
ビートルハウスの壁を打ち抜いて窓を開けてる時に、このノコギリをぐっと差し込んでバーッと切ったんですね。その中がたとえ金属であろうと木材であろうとコンクリートだろうと、とにかく全部切り抜けたんです。
And so this is my final tool.
だからこれが私の最終道具というべきものです。
When nothing else works, I boom, pull out the saw.
何をやってもダメな時にこれを取り出します。
Yeah, and then I go like this, and I cut it.
で、切り抜きます。
And the reason I'm telling you this story,
この話をしているわけは、
because there are many tools for prayer also.
祈りにもいろんな道具があるんです。
There are many different kinds of prayers.
いろんな種類の祈りがあります。
There's the prayer of thanksgiving.
例えば感謝の祈りとか。
Yeah, there's the prayer of a small request.
小さな願い事の祈りとか。
But sometimes there is a problem in our life that is so big.
でも時には私たちの人生にものすごく大きな問題が起き、その祈りが起き、必要になります。
And we have prayed and we have prayed
もう祈って祈るんだけど。
And still we do not seem to be able to break through.
でもその問題が解決しないように思える時。
And in that kind of a situation,
その状況にあって、
there's a tool.
道具があります。
It's not a sawzall.
これはノコギリじゃないんですよ。
But it is written.
それは書かれています。
In Mark 2:18.
マルコの福音書第2章の18から22節に書かれています。
Mark 2:18-22。
すいません、日本語私が間違えてる。マルコです。マルコ2章の18から22節です。マルコ、日本語をお読みいたします。2章の18節から22節です。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちが断食をしていた。そこへイエスのもとに来て言った。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか?イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか?花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし、花婿が彼から取られるときが来ます。その日には断食します。誰でも真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き破れはもっと広くなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を切り裂き張り裂きブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。
Okay, in this story we have three groups of people.
この話の中に三種類の人々が出てきます。
We have John the Baptist and his disciples.
まず洗礼者ヨハネの、そしてそのヨハネの弟子たちですね。
And they fasted and prayed.
彼らは断食をして祈りました。
Now, I don't like to use the word fast.
まあ、この断食っていう言葉は使いたくないんですけど。
Because it's such a religious word.
なんかすごい宗教的な響きがあります
よね。But what it means is to stop eating for a period so you can focus on God.
でもその意味するところは、ある一定の期間食べることをやめて、それは神様に心をしっかり向けるためなんです。
And the John the Baptist, and his people, they were praying, hurry up, God, help us.
先生ヨハネとその弟子たちは神様に向かって、どうぞ急いでください、ここにいて私たちを助けてくださいと祈ってました。
The Roman Empire has taken over our nation.
ローマ帝国が私たちの国を全部征服していってしま
います。They're making our life miserable.
私たちの人生をこんなに惨めな状態です。
Hurry up and send your Savior.
どうぞ主を急いでください、救い子を、救い主を送ってください。
We're so miserable, we're willing to stop eating.
もうここまで本当に惨めな状態になっているので、食事するのも休んでいます。
Send the Messiah.
救い主を送ってください。
And that's why they didn't eat.
それで彼らはしばらくの間食べました
。Then there was another group.
またもう一つのグループがあります。
And they had a different reason.
他の理由、違った理由で断食してるんですね。
Yeah, the Pharisees.
ファリサイ人です。
These were a very goody-goody group of businessmen.
この人たち、まあ、いい子ちゃんというか、立派なビジネスマンたちですね。
And they fasted, twice a week.
1週間に2回は断食して。
They had a different purpose.
でもその目的が違ったんです。
It was to impress everyone.
みんなに、大したもんだと思ってもらうためなんです。
Yeah. Oh, what, did you eat yesterday? Oh,
昨日食べた。
You ate yesterday?
誰か昨日食べたの？あなたも？君食べたの？昨日。
Oh.
ああ。
I didn't.
私は食べなかったよ。
I was praying.
祈ってたから。
And so to build their spiritual image,
なんか霊的なイメージをこう立て上げるために、
they had to tell everyone.
みんなにちょっとやってるよって言わないといけなかったんですね。
Yeah, yeah. And so if someone comes you,to you and they say, "Oh, I'm fasting. Oh, I'm fasting." They're in this group.
だからもし皆さんのところに誰かが来て、いや、ちょっと断食してるんだよ、断食してるんだってみんなに言わないといけない人が現れたら、まあちょっとそういう感じなんですよね。
Yeah. And then there were Jesus' disciples.
そしてイエス様の弟子たちがいました。
And they did something completely different.
で、その彼らの食べるのを休む理由は全く違った理由です。
They didn't fast.
断食しなかったんです。
Every day, why, they're eating.
毎日楽しく断食食べてまして、まず。
Yeah, here, you want to eat some of that?
何か食べてる、一緒に食べようかっていう感じで。どうしてでしょうか。
They weren't waiting for the Messiah to come.
で、彼らは救世主が現れるのを待ってました。
They weren't waiting.
待ってなかったんです。
Yeah, why?
どうしてでしょう。
He's right here.
ここにも来られてるからです。
If I have a request, I tell him.
お願い事があったらここでお願いすればいい。
If someone's sick, just tell him.
誰かがなんか病気、いや今この方に頼めばいい。
We don't need to say, oh God, God, he's here.
もう断食して祈ってじゃなくて、あ、ここにいてはるから、はいはい、もう大丈夫、ここにいてくださるから。
And so they were enjoying being with Jesus.
イエス様と共にいることを本当に楽しんでました。
Yeah, the groom, you might say the groom was here.
例えて言うと、花婿がもうここに来ておられるという感じです。
Yeah. Let's look a little deeper into this thing of not eating to focus on God.
神様に心をしっかり向けるためにしばらく食事を休むということをもうちょっと見ていきたいと思います。
Matthew 6:16-17.
マタイの福音書の6章のところですね。マタイ6章18節からですね、16節からでお読みいたします。
はい、
マタイ6章16節、断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。17節いきます。しかしあなた方は断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。18節、それは断食していることが人に見られないので隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。
Yeah. Okay. Here's some very important advice.
ここにイエス様の非常に重要なアドバイスがあります。
The Pharisees had a big mistake.
パリサイ人たちは大きな間違いをし
ていました。You know, people in our country right now, what is the popular hairstyle for many people, young people today?
この国の今日の若者に人気のある髪型ってどうなんでしょうかね。
It's the I just woke up hairstyle.
なんか今起きたばっかり髪の毛立ってるヘアスタイルですね。どっち向きかいろんな格好に髪の毛が立っている
状態。
それがかっこいいということになっております。
Well, the Pharisees, they like this hairstyle.
パリサイ人もこのタイプの髪型好きだったんですね。
Their hair is messed up.
髪の毛がめちゃくちゃになっている状態です。
Because I'm praying all the time.
もういつも祈って、一晩祈ってたから。
I'm not eating.
もう食事もしてないから。
And see my dirty face.
この顔がやつれたとこ見てください。
It's because I'm praying and praying and praying.
もう祈って祈って祈っていたんだから。
I'm really spiritual.
私は本当に霊的だ。
Look up to me.
私を見てください。
Yeah, this is what they were doing.
これが彼らがしてたことなんです。
And right here we are learning this is nonsense.
で、ここに聖書に書かれているように、そういうやり方は全く意味がないと。
Yeah. And so if we're going to take a break from eating, we need to go around with a smile.
だから私たちがしばらく食べることを休憩しようと思うんだったら、それをニコニコと微笑みを持ってやるべきです。
And shampoo our hair.
髪の毛もきれいに洗って。
And comb it properly.
のちゃんと髪も解いて。
And dress normally.
普通の服を着て。
Because true fasting is a private thing between us and God.
というのは本当の断食というのは人のためじゃなくて、ただ神様と自分の間だけのことなんですね。
Yeah, it's a powerful tool.
ものすごく力のある道具です。
This is a powerful tool.
これも力のある道具で
したね。Prayer without eating, prayer without eating is also a powerful tool.
食べずに祈るっていうのはこれと同じぐらい力のある道具なんです。
But it must not be misused.
でもそれは間違えた使い方をしちゃいけないんです。
It is a private thing.
これは本当に神様と自分だけの間のことなんです。
And it is something you do because of a love relationship with God.
それは神様との愛の関係があってすることなんです。
Yeah, it is not because somebody is pressuring you.
誰かに人からのプレッシャーを受けてすることじゃなくて、
It's not because someone said, "Hey, you better sign up. Everybody sign up to fast." It's not that outside pressure.
なんかみんなで断食するから、ほら参加者名前書いて書いてみたいなこと言われて、人に言われてすることじゃないんです。
It comes from our heart.
私たちの心から生まれるものなんです。
It is a cry that says, "God, I need your help."
神様に自分が心から叫び声を上げるんです。本当神様、今助けてくださいと。
Yeah. More than food, I need you.
食べ物なんかよりも神様、あなたが必要なんです。
I don't know what to do.
どうしたらいいか分かりません。
I need your guidance.
あなたの導きが必要なんです。
I need to hear your voice.
あなたの声を聞かないといけないんです。
Yeah, speak to me.
どうぞ私に語ってください。
It's this kind of a heart.
このような心を持っている時の方法なんです。
That is the right heart.
それが正しい心です。
And then our motive.
そして私たちの動機ですね。
Why do we not eat?
私たちがなぜ食べるのをやめているかという
と。Well, one reason is it can be a way to express sorrow because we have done something bad.
で、一つ目の理由としては、自分が何か悪いことをして、そのことを本当に悲しく自分で思っているその後悔の気持ちを神様に表すため。
When you have failed miserably in your life.
自分のした失敗のために自分の人生がすごい惨めな状態
になってる。And you feel about it.
で自分でも本当にそれが最悪だと思ってる。
And you just wanted to express your sorrow before God.
そして神様の前に私本当にこのことを悲しみにいっぱいになってますということを表すためです。
You know, if you're raising children, maybe you have, if you have raised children, you have experienced this kind of thing.
もし子育てされた経験がある方いらっしゃいましたら、こういう経験終わりだと思います。
The child has done something very bad.
子供がですね、すごく悪いことをや
ったとします。You are upset,
もうそのことについて親として自分がすごいショックを受けるし、がっかりもするし、
And the mother or the father says,
もう本当に動転してしまって、お母さんはもうあんたがしたことを信じられないわって子供に言うんですね。
You apologize.
謝りなさい。
And you know what they say?
で子供はなんて言うか、
Sorry.
ごめんね。
Yeah.You want me to say sorry? Okay. Okay.
ごめんねって言ったらいいんだろう。ごめんごめんごめん。
Sorry.
ごめん。
Is that good?
これでいいですか?
That's very upsetting.
余計遅れますよね。
Because it doesn't show a change of heart.
その子供の心が変わったって全然わからないんですから。
And so most of the time the parents is not happy.
そういうこと言われたらもう大体親ってのは全然嬉しくないです
ね。Because they see there's no change of heart.
なんか子供の方はそれでちょっとでも変わったかっていうとか全然わかんないからです。
But if the child comes to them.
でもしその子が親の前にやってきて。
And it's a real crying, not pretending.
それは嘘泣きじゃなくて本当に泣いてたら。
And they say sorry.
ごめんね、ごめんねって言って。
And they're expressing their sorrow.
その子供自身の悲しみが表に現れてたら。
And it's real.
それが誠だったら。
Then the parent is full of joy.
両親の中には悪いことが分かったんだなってすごい喜びが生まれるんですね。
Yeah, yeah. And so also before God, when we have really failed, sometimes.It's we need to just say, you know, I'm so sorry, and this does not pay for our failure, but it is a way to express.
私たちが本当にすごい失敗するとき、そういうことありますよね。で、そういうときに神様の前に出て、本当に自分がこんな失敗して、これだけこのことで私はここまで悲しんでいますということを表すんですね。それは悲しんだから悲しみによって償いをするという意味じゃ全然ないんですよ。本当の悲しい心を表すんです。
This is what the Apostle Paul did. We're not going to read it, but in Acts chapter 9, that's what he did.
それが使徒のパウロがやったことです。今読みませんけど、使徒行伝の9章に書かれています。
His business was finding Christians and killing them.
その当時までのパウロのやってたことは、仕事のようにやってたことは、クリスチャンを見つけては殺すっていうことでした。
And he thought he was doing the right thing.
そしてパウロ自身はそれは正しいことをやってると思ってたんです。
Hating Christians was the right thing.
クリスチャンを嫌うこそ正しいと思ってました。
And then one day as he was searching for some more Christians to catch and kill, God came down as a blinding light.
ある日パウロはいつものようにクリスチャンを探して殺すために道を歩いていましたら、神様ご自身が光となって彼のもとに降りてこられたんです。
And God spoke to him directly and said, Paul, Paul, why are you, Saul, Saul, why are you persecuting me?
その時神様はパウロ、当時サウルにというものにこう言われたんです。直接です。サウル、サウル、なぜお前は私を迫害するのか。
And he was so shocked.
パウロはものすごいショックを受けました。
But he knew it was God.
でもパウロは分かったんです。この方は神であると。
And so he said, "Who are you, Lord?"
そしてパウロは言いました。あなたはどなたですか、主よ。
And it was such a shock when he realized the people that I have been killing are God's children.
すごいショックだったんです。パウロは自分が殺してた人たちは実は神様の子供たちだったんです。
And he was in such a shock that he did not eat for three days.
すごい、本当にものすごいショックを受けたパウロは3日間も食べられませんでした。
It was his way of expressing the sorrow for totally failing God.
それはパウロなりの自分がどれだけ自分のしたことへの悲しみを持っているかということを表して、本当に神様に申し訳ないという気持ちを表現するための方法だったんです。
Yeah. And let me tell you, if I have seen this, if a person does this,
もし例えばもししますね、これもし人がこれをしたら、
if they have if failed miserably and they have come before God and they have even stopped eating for a while because of their sorrow, do you know what kind of person that person becomes?
もしですね、ある人がものすごい失敗をして、そのために本当に悲しみに沈んで、そして神様の前に出て、私はこれだけの失敗をしてしまいましたと告白し、そのことを本当に悲しんでいることを訴えて、この神様の前で心をすべて開いたとき、その人はそれからどんな人になると思いますか？
Humble,
謙虚な、
merciful,
憐れみの心に満ち
た。When someone else is failing,
もし他の人が失敗しているのを見たときに、
Rather than judging that person,
その人を裁くのではなく、
they have compassion.
深い憐みの心を持つ人に、
Because they have felt the pain of their own failure.
なります。というのは、自分自身がそのような失敗、悲しみをよく知っているからです。
They become warm, they become humble, they become gentle.
温かく、謙遜で優しい人になります。
Yeah. Another reason for stopping to eat for a while and pray instead.
そしてまたしばらくの間食べるのをやめて祈りに集中するもう一つの他の理由というのは、
And that is you don't know what to do. You need guidance.
もう自分ではもう何をどうしたらいいか分からずに絶対導きが必要な時。
You need God's power in your life.
自分の人生に神様の力が必要な時。
Your problem is so big. You need a miracle.
もう本当に問題が大きすぎて奇跡が必要な時。
Yeah, and that's a good time to take a break.
その休憩を取る、休むといういい時なのです。
Why is that a good thing?
なぜそれが良いことなんでしょう。
Well, let me tell you how my mind works.
それは私がどんなふうに考えるかちょっとお話しさせてください。
Yeah, I get up in the morning.
朝起きて。
And my mind is thinking, okay, what am I going to eat?
で、頭の中こういうふうに動くんです。ああ、じゃあ今日何食べようかな。
Yeah, after lunch, lunchtime. I wonder what I should have for lunch.
昼ご飯だな。昼ご飯の時は何食べようかな。
ザルソバ。
ザルソバでもいいし。
No, but no, not just ザルソバ。天ざる。
With tempura, ね。
Yeah, but and so we think about our bodies.
なんか自然に、まあ体のことまず考えちゃうんですね。
What kind of candy we want to eat.
今日はどんな甘いもの食べようかなとか。
Yeah, what kind of drink we want to drink.
何が飲みたいかなとか。
What things we are going to eat.
何食べようかな。
We are concerned about our body feeling all the time.
もうほっといたら、もう自分の体の求めてるものや感覚、体のことに考えがどんどん行くんです。
We are concerned with making our body comfortable.
自分の心の動きとして、自分の体が楽なようになるように。神経が行くんですね、
and、
自然に。
We're so busy thinking about our physical body and how to comfort our body that it gets covered up and we can't hear what God's Spirit is saying clearly.
いつも自分の体とかお腹とかが楽なように気持ちのいいのに常に考えてそれが積み上がるもんですから神様が私たちの心の内に語られていることが見えなくなるぐらいその体のことで分厚くなってるんです。
So I found that if I take a break,
だから自分でその休憩を取った時
に、and I tell my body, okay, today, ラビ君, today, no lunch.
一回お腹よ、今日はね、お昼ご飯ないからねってちゃんと言い聞かせるんです。
And my body says,
体の方は、you must be kidding って言いますけど。
I said, yeah, yeah,
yeah it's
and,
true.
And it's not because of I don't like you, body.
ちょっと体ちゃん、お腹よ、yeah, お前が嫌いだから食べないって言ってるんじゃないよ。
But、I'm in trouble right now.
でも今大変な問題あるからね。
I need wisdom.
ちょっと知恵が必要なんだよ。
Yeah, not only that, I need strength.
それだけじゃない、力もいるんだ。
I need to get closer to God.
もう今日本当に神様に近づかないといけないんだ。
And so, will you cooperate?
ね、ちょっと体くん協力してくれるかい？
うまかった今よかった。
よかった。
Yeah. Yeah. And then, then my body says, わかった。
なんか、I agree. My body says.
Yeah. Yeah. And so then I take a break.
それでその食べること、体のことを考えることを休憩します。
And I've noticed the change.
でも変化が起こってくるの分かります。
Things that look so confusing start to look clear.
なんかいっぱい自分の中で混乱してたように思えてたことがなんか綺麗に純粋に見えてくるんです。
Yeah, and I feel that when I pray, I can feel something different. Like God is guiding a little more.
祈ってる時にですね、今までと違うっていうのを感じるんですね。前よりももうちょっと神様が導いてくださってるって感じるように。
But I have to be careful.
でも気をつけないといけないんですけど。
Because if I say, yeah, ちょっとね。
でも。
Yeah. めっちゃちょっと断食してんのよ。ああ言っちゃった。はい。Remember, this is a private thing.
そうね。なんかちょっと断食してるんだよなんてつい言ってしまいがちなんですけど、これは神様と自分とだけのことだっていうのをいつも頭に置いておく必要があります。
Let's read that again. Matthew 6.
もう一度読んでみたいと思います。マタイの福音書の6章の18節ですね。マタイ6、18。
So that it will not be obvious to men that are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you.
それは断食していることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。
If you do this as a private thing before God, there's a promise there. We'll reward you.
その断食を神様と自分との間の神様の前で行う本当に個人的なものとするならば、神様ご自身がその断食する皆さんに報いてくださると書かれています。
Yeah. We'll break through.
そこの問題を通り抜ける、破れ、と、突き破る力を。
We'll show you direction.
そして方向性を示してくださいます。
We'll answer your prayer.
私たちの祈りに応えてくださいます。
We'll give you a deeper intimacy with God.
そして神様と今までよりももっと深い。
If you keep your mouth shut.
私たちの口を閉じるならば、
Don't show off.
断食してるって見せびらかさないなら、
Don't have a just woke up in the morning hair and say, Oh, I've been praying. Don't do that.
ひどい髪型、起きたばかりの髪型で祈ってたぞみたいなことをしなければ、
Put a smile on your face.
顔に微笑みを浮かべて、
This is between just you and God.
この断食のことは神様と自分の間だけのことなんだ。
And if you do it in secret, God will reward you. That's what it says here.
人に見られないで、人に自慢しないでそのことをやっていけば、神様はそれをちゃんと覚えてください、報いてください。
And things that looked impossible become possible.
不可能に見えたことが可能になってきます。
Things that you were confused about all the time become clear.
ずっと自分が混乱してたことがはっきりとしてきます。
And so this thing called stopping eating for prayer to talk to God, it can be abused, but it can also be a powerful tool also.
しばらくの間食べるのをやめて神様への祈りに集中するためにするというこのことはですね、いいことにも使えるし、また乱用する場合もあるんですね。
But then let's go back to the next part, Mark chapter 2, verse 21 and 22. Mark 21 and 22.
21節のところ、21と22節のところ、マルコですね。
Mark.
マルコ。2章の、21節から22節の方を見ますね。ブドウ酒のところです。お読みいたします。誰でも真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒を皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。
Okay, what is this talking about?
これは何を言ってるのでしょう。
In those days, they kept their wine in a skin, a leather skin.
当時、ブドウ酒を皮袋に入れていました。
And new leather is stretchy.
新しい皮袋というのは伸縮性があります。
But after it becomes very old, if you put something suddenly in it, it will be torn and broken.
でも古くなってきた皮の袋に新しいものを突然ダッと入れると破れていくんですね。
Yeah, and so a new wine skin is flexible.
だから新しいワインの袋は柔軟性があるべきです。
It's able to receive new things.
それは新しいものを受ける力も意味します。
It's able to accept something that has never been there before.
今までなかったものを受け入れるということです。
But then there's the old wine skin.
でも古いワインの袋は、
And it can't accept any change.
その変化というものを受け付けることができません。
It has to be the old way.
昔ながらの形でいなければいけません。
And this is talking about two kinds of people also.
でこれは2種類の人について言ってると思います。
Yeah.There's one kind of person that is always focused on the past.
まず一つのタイプの人はいつも過去の方に目が行っている人です。
They're always looking at, I know what you did.
あれ、君がやったこと知ってるよ、言ってること分かってるよっていう。
He says he wants to change.
変わりたいって言ってるんだけどね。
But do you know what he did 5 years ago?
でもね、彼が5年前にやったこと知ってるかい？
Not only that, you won't believe what he did 4 years ago.
ね、それにね、4年前に彼がやったこと信じられる、知ってるか？
Yeah. And so their whole focus is on the past.
もういつも話するたびにその人の昔のことへ話が行ってしまうんですね。
And so the person then tries to do something new.
でもその人がもし新しいことをしようと思ってたとしても、
But they can't.
できなくなるんです。
Because the people around can't accept anything new.
周りの人たちがその人たちの新しい、その人の新しい姿を受け入れないからです。
Their mother, their father, everyone around them says, "We know you."
例えば親がですね、お父さんもお母さんもお前のこともよく分かってるよって。
We know what you did.
お前がやってきたことを分かってるよって。
And so they're looking all the time at past failure, past failure, past failure.
過去の失敗ばかり言われ続けているとしたら。
And so this person, even if they pray, even if they fast, they can't receive the new answer.
そういう古い方へ目がずっと行ってたら、祈っても、そして断食したとしても新しい神様の答えを受け入れることができないんですね。
And so they're praying, "Oh God, God help, God help," and then God sends help, and they say, "No, thank you, not like that."
一生懸命祈ってこれなんとか教えてくださいって言ってるのに、神様が新しいものを示されても、あ、それいりませんって心が閉じてるんですね。
Yeah. Because they're stuck in the old ways.
もう古いやり方にしがみついてるんです。
Yeah, they're old wine.
もう古いワインですね。
And so they can't accept any new idea.
だから新しいものを受け入れられないんです。
Yeah. Three days ago, I read an article in the newspaper that was just very interesting.
3日前なんですけども、新聞ですごい面白い記事を見ました。
The title was "Will Japan's Country Villages Disappear?"
あの日本の村落は消えるかっていう題なんだったんですけど。
Yeah. And they even used the word "Inaka Japan headed towards extinction."
あの日本の田舎は絶滅死だって書かれてました。
Yeah. And I thought, what is this? And I began to read.
でそれでそこは何だろうと思って読み始めました。
And they said all over Japan are these small country towns.
あの日本中にいろんな小さな、まあ、田舎町みたいなのがありますね。
And there are the old family houses there.
で古い民家もあります。
And some おばあちゃん or じいちゃん have been living there.
そこで年配のおじいさんおばあちゃんが住んでらっしゃるんですね。
But they become too old.
でもうすごくお年を召して。
And so they began to die.
もうあのお亡くなりになったりして。
And the old family house becomes empty.
そしたら古い民家が誰も住まなくなってます。
And they try to put it up for sale.
それ売ろうとするんですけど。
And the village gets angry.
村の人が怒るんです。
What are you doing?
何やってるんだ。
Do you know who's going to buy it?
誰がそこ買うかわからないだろう。
If you sell it, some strange person might come.
なんか変な人に買われてそんな人が住み着いたらどうするんだ。
And what is going to happen to our village?
この村はどうなるんだ。
And so in many cases, when that happens, the village puts their money together and they buy the empty house.
そういうことが起こるとですね、村でお金を集めてですね、住む人がいなくなった家を買い取ってる場合が結構あるんです。
And then the house gets a hole in the roof.
で家の方はだんだん古びて、屋根に穴なんか開いてきますね。
And falls in.
そして屋根が落ちたりして。
And then the next house.
で隣の家が。
And the next house.
次の家もそうなって。
And people are dying and disappearing and no one comes new.
そして人々はだんだん亡くなっていったりとか、またよそへ移っていったりして、新しいものが全く入らない村になっていきます。
And this is happening all over Japan.
このことが日本中で起きています。
And many times this.Happens to people too.
でこのことがですね、人にもよく起こるんです。
I can't accept anything new.
もう新しいものは何も受け入れられない。
I can't accept change.
変化は受け入れられない。
I don't want sudden change.
突然の変化は嫌だ。
Yeah. Don't do anything suddenly to me.
突然なんか急になんか言わないでくれよ。
Don't do anything different.
違うことをやらないで。
Yeah. And so here they are praying, maybe even stopping eating, but they're not prepared to receive.
その方たちは祈ってるし、断食とか食事をやめても心を整えようとしてるかもしれないけども、その受け取る用意がないんですね。
Yeah. And so if you are praying, and if you are asking, you also have to make sure that you are a new wineskin.
だから私たちが祈ってて、そして心を整えられるので食べるのをやめているとか、いろんなことをしているならば、それだけでなく私たちの心の態度も柔軟な新しいブドウ酒の皮袋である必要があります。
Yeah. I remember one lady came to me. She had been praying for many years to get married. She was
praying. ある女性の方なんですけど、その方も何年も自分の結婚について結婚できるように祈ってらっしゃいました。
And finally she got married.
ついに結婚なさいました。
And a couple months later, I said, "Hey, how's it going?"
で何ヶ月が経ってどうですかって聞いたんですね。
And she said, "Marriage is very difficult."
結婚って大変よって彼女は言うんですね。
And I said, "What's so difficult?"
何がそんなに大変なんですか？
And she said, "I have to share everything."
何でも二 リで分けないといけないからって彼女が言ったんですね。
Before when I lived at home, my mother did my laundry.
まあもう家で住んでた時はね、母親が洗濯してくれたんだけど。
And did my cooking.
食事も母が作ってくれた。
And did everything for me.
何部やってくれたんだけ
ど。And my money was used for me.
自分のお給料は全部自分で使ってたし。
And now I have to share everything.
でも全部今は分け与えないといけないんだ
よ。I have to think about my husband.
夫のことを考えないといけなくなった。
This is really hard for me.
もう大変だ。
Yeah. And so, are you ready for what you are asking?
で、今。皆さん、私たちは自分が本当に願い求めていること、それが来たとき受け入れられる用意があるでしょうか。
Are you soft?
本当に柔らかい心でしょうか。
Are you flexible?
柔軟でしょうか。
Are you willing to say, I will adjust, I will change?
私は神様に言われるところに合わせます。変化したいですって言えるでしょうか。
To receive the new blessing.
神様の祝福を受け入れるためにそうしますと。
Yeah, and I've told this before, but when I became sick,this is what I finally realized I needed to do.
私が病気だった時に今でも覚えてるんですけど、これが私しないといけないことだと思ったことがあります。
A bad thing came into my head.
頭の中にいろんな悪い考えが浮かんだ時、
I started imagining some bad problems.
なんかいろんな悪い問題とかが想像力が膨らむんですね。
I bumped into a funeral director who does funerals here.
そしてですね、ここで掃除機をやるその仕事の責任者の方にたまたまぶつかったのがあったんですね。
And he said, Oh, I heard about you. Are you okay?
ね、その方が言うんですね。ロブさん聞きましたよ、あなたのこと大丈夫ですか？
And I said, Oh, I'm still okay.
ね、私はまだ大丈夫だよって
言ったんです。But then I asked a bad question.
ところが次に自分が悪い質問しちゃったんです。
I asked it. It just came out of my mouth.
自然に口から出ちゃったんですけど。
What is the largest, longest coffin you have?
一番大きい棺桶ってどのぐらいのサイズがありますか？
And he said, Oh, let's see, 185.
うん、そうだね、186センチまであるよって。
I said, Do you have any longer ones?
もうちょっと長いのありませんか？
Like 192 or something like that.
192センチだか、それぐらいのがありませんか？
And he said, Oh, that's special order.
あ、じゃあ特注ですね。
It'll take many days.
なんちょっと時間かかりますよ。
Would you like me to order one?
ちょっと注文なしときますか？
And I thought, what am I doing?
何を私はやってるんだ
ろう。What am I doing?
私がここでやってることは。
What am I preparing?
何の準備が入ったんだろう。
Am I preparing for something good?
いいことのために準備してるのか。
No, I'm not.
そうじゃないよな。
And so I went to the home center.
で、ホームセンター行きまして。
And I said, what is this? Is this a peach tree? And they said, it's a peach tree.
これ桃の木ですか？桃の木の苗種？
Can I have the fruit quickly?
なんか早くちょっと欲しいんですけど。
They said, oh, no, they said it takes many years to grow the fruit.
なんかその実がなるまでには何年もかかりますから、これすぐ実がなる。
Okay, I'll buy it.
いや、それが欲しいんです。買います。
And I began to change. Okay, what's going to take a long time?
それも考え出したんです。時間がかかって実がなるものは何かと。
I'll buy it.
それは買うぞ。
And when it bears fruit, I will be there.
その桃の実がなるときに私は食べよう。
Yeah. What are you preparing for?
皆さんは何のために準備してら
っし
ゃいますか？
In your fantasy life, are you preparing for success?
自分が一人でいろんなことを考えるとき、うまくいくことを考えてますか？
Do you see yourself as a sick person or do you see yourself as a well person?
自分が病んで病気の人になるように思ってますか？それとも幸せな健康な人になるように思ってますか？
Yeah. God answers prayer.
神様は祈りに答えてくださいます。
And one of the most powerful prayers is to pray and stop eating.
一番力のある祈りはですね、このノコのように食べることをしばらくやめて祈るに集中するということです。
But then also you need to be flexible.
ちょっと同時に自分自身が柔軟である必要があります。
Because many times God answers prayers in ways you do not imagine.
神様はいろんな形で祈りに応えてくれます。私たちが思っている想像と違う形で祈りの答えをくださいます。
You thought your answer would come from this direction, and it came from a completely different direction.
こっから答えが来るはずだと思っているところが全然違うところから答えを与えられることがあります。
And so these are the things we need to prepare.
それらのことに私たちは心の準備をしておく必要があります。
This year our theme was God. What? How do you want? How shall we look at 2012? We prayed about this in the very beginning of this year.
今年の初めにですね、私たちは神様に、神様、今年のことをどういうふうに考え、どんなふうに祈ったらいいでしょうということを祈り求めました。
And the word that we got is those who pray will do well.
そして私たちに与えられた言葉は、 祈る人はうまくいくです。
And one tool for powerful prayer.
祈り、力のある祈りの一つの道具として、
is to stop eating.
しばらくの間食事をやめて、
privately.
人に知られるのではなく、
don't tell anyone.
誰かに言いふらすのではなく、
yeah, this is a powerful way to prayer.
それがすごく力のある祈りの方法です。
Now I teach English school at different places.
私はここと違うところで英語学校で教えています。
And all of my students are elderly people.
私の生徒たちは皆さん年配の方です。
And I have noticed an interesting pattern.
面白いパターンに気がつきました。
I always ask them, "Well, what did you do this week?"
いつもこう聞くんです。今週何をしましたか？
And I have noticed a certain thing.
あることに気がつきました。
Many times they have told me this.
こういうこと言うことすごく言われることよくあるんです。
I took care of my grandchild.
孫のは来て面倒を見ましたよ。
Who was sick.
病気だったんです。
Seriously.
すごい病気だった。孫のとこ行って面倒を見まし
たよ。They have a skin disease.
皮膚病なんです。
They have heart trouble.
なんか心臓の病気もあったか。
Yeah. Amazing high level, common nowadays.
なんか最近そういう子供孫さんの年代の方の病気の率がすごい高いんですね。
It used to be that people said, what did you do? I played with my grandchild. We went to the Oji公園.
昔だったらですね、何をなさいましたか今週はって聞いたら、孫が来たか遊びにね、Oji公園まで連れてってあげたんですよって話だったんですね。
But our world is changing.
でも私たち住んでる世は変わってきてます。
It's becoming very unclean.
非常に清潔でない世になってます。
And also, powers of darkness are working over time.
また、時間とともに暗闇の力が働き始めてます。
But we have good news.
でも良い知らせがあります。
Those who pray,
祈る人たちは、
will do well.
うまくいきます。
Let's be that kind of a person.
私たちもそのような人になりましょう。
Now, in our church, we have many people sick.
私たちの教会には病気の方がたくさんいらっしゃいます。
I'll just say a few names.
何人か名前申し上げます。
Yeah, one person is called Chie.
もう一人はチエさんという方です。
She needs our prayers.
私たちの祈りを必要とされています。
Another is Yuko.
Yuko さんです。
She needs our prayers.
私たちの祈りを必要とされています。
Another is Ayako.
Ayako さんです。
She needs our prayers.
私たちの祈りが必要です。
Another is a little girl named Mariko.
Mariko さんという小さな女の子です。
She needs our prayers.
私たちの祈りが必要です。
Yeah, and all of these people, it's not just cold or something like that. We're talking about something very serious.
この方たちの病気というのは風邪とかそういうような軽い病気ではなくて本当深刻な病気なんです。
Now I just gave you a few names.
何人かの名前を申し上げましたね。
Now if one of those names really touches your heart,
その中で特にご自分の胸に響いた名前がありましたら、
then privately this week,
今週自分だけの時間の時に、
don't tell anyone.
誰にも言わずに、
this is between you and God.
自分と神様との間だけで、どうぞその方のために祈ってください。
Maybe even skip McDonald's at lunchtime that day.
もしかしたらその日は昼ごはんマクドナルドで食べるのをちょっと休んで祈りに集中することかも。その時、その時間を神様に叫び求める時間にする。そして神様に奇跡をしてくださいと祈り求める。
There are other people too.
まだ他にもそういう人がいます。それはまだ名前を言ってませんけど。
But if you know someone who is very sick,
皆さんがすごく病気の方を知ってらっしゃいましたら、
then let's pray for them.
その方のために祈りましょう。
Yeah, seriously pray for them.
その方のために本当に祈りましょう。
That our church will be an oasis.
私たちの教会がオアシスとなるように。
That many people will be healed.
それは多くの人が癒されるところで、
we'll be blessed.
祝福を受けるところで、
Let's pray.
そして祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様のお名前で御前に出ます。
And you have created all things.
あなたがすべてのものを作られました。
And you also are one who works by prayer.
あなたは祈りによって働かれる方です。
You are more than able to heal people.
あなたは人を癒せるだけではありません。
And you have given us a promise that those who pray will do well.
あなたは私たちに約束くださいました。祈る者はうまくいくと。
And so we pray for the sick in our group here.
だから私たちの仲間である病気の人たちのために今週祈ります。
We speak healing in Jesus' name.
イエス様の前にて癒されなさいと祈ります。
You go be strong in Jesus' name.
ユコさんはイエス様のお名前によって強くなりなさい。
知恵 be strong in Jesus' name.
知恵様も、知恵ちゃんもイエス様のお名前によって強くなりなさい。
Elwin be strong in Jesus' name.
エルウィンもイエス様のお名前で強くなりなさい。
アヤコ be strong in Jesus' name.
アヤコもです。イエス様の名前で。
Mariko, be healthy and whole in Jesus' name.
イエス様の名前で健康で完全なものになってください。
We ask God that you work in a powerful way.
どうぞ神様あなたが力強く働いてください。
And we will give you all the glory.
そしてすべての栄光をあなたに捧げます。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.